こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日いきなり、タイトルなのかな、テーマについてお話ししてしまうと、宗教の終焉について考えてみたいと思います。宗教というと霊性という問題と、いわゆるカテゴライズされた、何々宗教というものとごっちゃに考える、人が多いですね。ところがこの両者は、全くこう別のものなんです。もう非常にシンプルな話なんですけど、霊性が育ってくれば来るほど、いわゆるカテゴライズされた宗教からは自由になっていくんですね。だからお釈迦様もイエス様もこの伝統、それまでの伝統的な宗教を打ち壊してしまった人です。これもちろん法然上人もそうですし、鎌倉仏教の日蓮上人、その他、みんな伝統的な宗教を壊して、霊性に基づいて、道を作られたということですね。だから彼らは宗教を作った人ではなくて、宗教を壊した人なんです。で、あんたなんか別の宗教を作ろうとしてるのかなって誤解してこう言われることも、逆に言うと、霊性が育ってないうちは、宗教をするか、つまり宗教の中にはまるか、あるいはこう宗教を否定するか、そのどちらかになるんですね。宗教の中にはまるというのは、全てのその伝統的な教義というものを言葉に従う、言葉通りに取るということで、そうすればその教義の言葉というのは、いわゆる他の宗教にはない言葉ですので、他の宗教とは相入れなくなってくる。ですから自分のとこの宗教だけが正しいという、あるいは上だという、そういう発想になるわけですよね。で、宗教間の争いが起こったり、そしてそういうのを見て、だから宗教はダメなんだってというふうに宗教を否定する、もうこっち両方とも霊性が育ってない場合はそうなります。で、霊性が育ってないと他にどんなことが起きるかというと、いわゆる神仏宇宙大に対してですね、対するイメージが、これも何度も言いましたように、フロイトの神の定義そのもの、つまり子供の頃の父親像、あるいは母親像、それを投影して神だというふうにごっちゃになってイメージする、罰を与える怖い存在であるとかね。で、その程度の神観、仏観といいますか、冷静であると何が起きるかっていうと、どういう問題が起きるかというと、誰か外部の人間に対して今度その父親的なイメージを投影して神のごとく崇めたりということが起きます。それによって愛情を傾けたり、あるいは逆に反発、つまり子供の頃の父親像、何母親像を投影して妙に反感を持つか、怒りを投影する場合もあるし、そういうネガティブな場合もある、あれば逆に投影によって崇拝するということが起こったり、これ両方ともこれ一見真逆なようですけど、これ実は同じ心の相反する陰と陽みたいなもんで、ですから今度崇拝してたと思うと、今度は 憎しみに変わったりとかいうことも起こります。で、冷静を育てることによってしかこれらの諸々の問題は解決しないですね。冷静が育つことによって人はその直接宇宙ダイレクトコンタクトして誰か個人に投影することも、あるいは団体に投影することもなくなりますし、もちろん個人に対して崇拝なり盲目的になったりすることもなくなります。ところが、まあ問題は、問題はというか、まあ、ここは非常に難しいところなんですけど、冷静が育つためには何らかの、まあ、伝統的な手法なり、あるいはその瞑想となり指導なりということが、まあ、必要になる。これは人間として生きている限り肉体を用いて修行しなければ、唱えるだけにしたって口が必要ですし、とにかく肉体の存在がなければ、人間の、としての修行ができないというようなもので、今ある手持ちの材料、情報、人、まあ、それは伝統的なものであったり、まあ指導者であったり、そういったものを通さなければ成立しないという、かつそこからどう脱却、目的は脱却でないですね。目的はあくまでも冷静が育っていくことです。それによって自然に余計なものは脱落していくということです。ここでね、仏教の守破離という言葉があります。禅なんかにもあるし、またこれ武道にも使われる言葉です。守というのは守る、つまり伝統を守る、それからその次に、まあ、伝統を守って修行するんですけど、破は、まあ、打ち破るですね。つまり冷静が育っていく、種が、土の中の種が芽が出るに従って、やがてこう土を貫いて表に出てくるように、伝統を打ち破っていく、まあ自然打ち破るのが目的じゃないですけどね、冷静が育てば自然にそれは、脱皮するということですね。そしてそこから離れる、それもこれもまた離れるのは結果であって、離れることが目的でなくて、より多くの人にその自分が、育った霊性を分かち合う、これが目的です。お釈迦様もイエス様も、それから鎌倉仏教の祖師方もみんなそのようにして後世の者のために道を開いてくださいました。本当は私たちが受け継ぐべきは、教義という言葉以上に、あるいはではなくてですね、むしろそのこだわらない精神ですよね。大事なのは教義でもなく言葉でもなく宗教でもなく利他の無我性です。ここに霊性が育っていけば、人々は初めて宗教から脱却できて、全ての宗教の根源にある宇宙大霊の光を分かち合うことができる、大愛を分かち合うことができる。そもそもそれが目的で、お釈迦様もイエス様もさまざまな祖師方が新たな道を開いてくださったのです。で、今まさにこの時代、私たちは人々を宗教から自由にしなければなりません。もちろん 宗教でないものから、つまりすなわち霊性でなく物質からも人々を解放しなければなりません。そして自らの豊かな霊性に基づいて、まさに無漏寿経の中にあるように、心に従って全てのものにおいて自在に豊かになれるように、宇宙大霊との光と大愛を分かち合うんです。実は希望の日も希望の一生明もそのためにこそあります。あなたの霊性が育ち、さまざまな、不自由さから脱却して、宇宙大霊の光と大愛で満ちて大いなる自由の中に生きることができますように。